説教、憐れみ深い人々は使徒元牧師。
キリストは憐れみ深い人々は幸いである、そのような人々は神から必ず憐れみを受けるものとなるからである、とそう言われました。憐れみ深い人々は幸いだ、そしてそのような人々は神から必ず憐れみを受けるものとなるからだ。まあ、人間の憐れみの行為というのは時に無駄に思えたり、人間の目には虚しく見えたりすることがあります。しかし神は私たちを見ておられる。神はご存知である。憐れみ深い人々は必ず神から憐れみを受けることになる、必ずそうなる。キリストはそう言われた。私たちはこのキリストの言葉、聖書の言葉、神の約束の言葉を信じていきたいと思うのであります。旧約聖書の言葉のコヘレトの言葉の中に、あなたのパンを水に浮かべて流すがよい、月日が経ってからそれを見出すだろう。かつての公約はパンを水に浮かべなさい、多くの日の後あなたはそれを得るからである。人間の目には、人間の技、例えば憐れみのそういう技であってもですね、虚しく流れてしまう、そういうことにしか見えない、流れてしまうだけにしか見えない。しかし神はそれを決して無にすることはない、無に帰することはないのだ。神はそのような小さな技を見ておられる、そして報いてくださる。キリストは私の弟子であるという名のゆえに、これらの小さいものの一人に冷たい水いっぱいでも飲ませてくれる人はよく言っておく、決してその報いから漏れることはないとも語られました。水いっぱいを差し出す、そういう行為であっても神の目にそれは虚しく映ることはない。私たちの目には無になってしまう、それしか見えない。しかし神の目には、神の御心にはそれはちゃんと受け止められていく。憐れみ深い人々は、そのような行為をする者は必ず神の憐れみを受けることになる。また旧約聖書の箴言には、善を耕す人は慈しみと誠を得る、善を耕す人は慈しみと誠を得る、罪を耕す人は必ず迷うとも記されています。私たちは土を耕して良い種をまいたとしても、すぐに収穫を得ることはできません。しかし必ず時が来ればその結果が現れてくる。まあ、先ほどは多くの日の後それをあなたは得ると書いてます。新約聖書のガラテヤ書には思い違いをしてはいけません。神は人から侮られるようなことはありません。人は自分のまいたものをまた刈り取ることになるのです。自分の肉にまくものは肉から滅びを刈り取り、霊にまくものは霊から永遠の命を刈り取ります、そう記されています。ですからたゆまず 善を行いましょう。そう続いています。たゆまず善を行いましょう。まあ、このようにいくつかの聖書、そしてキリストの言葉にはこのように小さい技に対しても神は必ず報いてくださる、神は必ず見ておられる、御心に留めておられるということを約束しておれるのであります。憐れみ深いということはどのようなことでありましょうか。まあ、いくつかの日本語訳の聖書を読んでみますとですね、まあ、いくつか心に残った訳がありました。それは情け深い人は幸せだ、その人たちは温かい情けをかけていただける。まあ、これは気仙語訳の訳なんです。情け深い人は幸せだ、その人たちは温かい情けをかけていただける。また別の個人訳では、本当に幸福な人、それは慈悲の心を持ってと、慈悲の心を持って人々に接する人たちである、彼らは慈悲によって報いられるであろう。まあ、慈悲という、まあ、これは仏教的な言葉かと思うんですけど、そういう言葉さえ使っておりますね。大変この情け深い人、あるいは慈悲の心を持って人々に接しなさい、そういう意味だと、この訳ですと少し我々にもですね、この分かるというか馴染み深い、理解できる、共感するものがあるのではないか。日本語には、情けは人のためならずというのがありますよね。情けは人のためならず、まあ、それはその意味は、それは巡り巡って、まあ、自分に返ってくるという意味に受け取られて理解されております。情けっていうのは、人にこの情けをかけるということはですね、それは結局最後は自分にこう返ってくるもんなんだということを教えているわけであります。これはまあ結局自己中心的なエゴイズムということなんだろうかというふうに思えないこともないんですけれども、まあ、人間は憐れみ深く、情け深く、慈悲の心を持って生きていきなさいということを教えているわけです。ですからこれは聖書でなくとも、そういうふうなことに対して我々はある程度共感できるものがあるかと思います。しかし私たちはなかなかそういう心を持って生きていこうとしても、そういう技がですね、どこかで破れてしまう、疲れてしまう、そういうことの中でむしろ他人には関わらない方がいいという、そういうことも生じてまいります。むしろですね、他人に対して冷たい方がですね、そういうトラブルにならないからいいんだというような生き方も出てくるんですね。初めは一生懸命やるんですけども、報われないとか、あるいはいろんなことでですね、この必ずしも自分に返ってくるわけではないんだなとかですね、疑いを持って、むしろ冷たい心になってしまうということも私たちは経験しているかと思います。しかしこの先ほど言ったように、神は見ておられる、神は必ず報いてくださる、多くの日の後、まあそういうふうに聖書は約束している。あるベテランの牧師がこの日記の中でこういうことを書いてたそうでありますね。それはですね、この妻の良い点を挙げてるんですね。例えば夫に対する不満を他人に漏らさないとか、教会員を公平に扱ってるとか、聖書を教えることができる、まあ、これは大変いい点だって書いた言ってる。ところが一番最後にですね、一つだけ欠点がを書いてる、書くと書いた、自分に対する同情がない、主人は私に対する同情がない、この奥さんはですね、同情してくれない。ところがすぐにこの反論があった。奥さんにそのことを言います。 それはこちらが言うことです。奥さんもですねそういうふうに思ってるということなんですよね。自分に少しもこの同情してくれない、これがお互いのこの不満だったというようなことを書いてるそうです。またあるこの社会福祉関係の仕事をなさっている方のことを読んだときにですね、でこの方は大変親がですね大変困った方に対してはすごく親切にしてですね、困った人方々にですね人間はどうせ人間はこの生きていればいいんだとそれでいいんだということを語っていたっていうところが息子に対してはどうだったかというとですね息子にはおいお前将来どうするんだというのをですねいつもいつも聞いていた、心の中で責めているようなんですね。そうしますと子供はどういうふうに受け止めるか、親は他人に対してはいい顔をしながらですね自分にはさっぱり同情してくれない、これが社会福祉をやってる親だっていう批判をする。ここにもですねこの人間というのはいかにこの憐れみに欠けている存在であるか、なかなか思うようにはできないもんだということが分かってまいりますね、示されています。だんだんと憐れみの心がなくなってむしろ氷のようなこの本心が現れてくるというようなことも起こってまいります。バークレーというあの聖書の仲介この学者がいるんですけど、この憐れみという言葉が語られた当時の異教世界はどんなであったかということを書いておりました。非キリスト教の世界っていうのは無慈悲な世界だったっていうんです。例えばアフリカではその当時はですね双子は生きることを許されなかった、むしろ土器の中に入れられて押しつぶされたり、この今でこそ双子は可愛くてですね素晴らしい祝福なんですけど、昔はそうだった。双子が生まれるとですね許され生きることが許されず土器の中に入れられて押しつぶされたり、豹に食わすために投げ捨てられて殺された、そんなことがあった、へえと思います。またユダヤ人は異邦人に対しては冷淡だった、あのイエス様が良きサマリア人の例えを語りましたね。ユダヤ人はみんなですねもう全員というわけじゃないでしょう、もうほとんどの人がですね冷淡でですねサマリア人には見向きもしなかった、みんな無視していた。ローマの世界では奴隷と子供は無残なものであった。ギリシャの世界ではプラトンとかアリストテレスなどは優れた哲学者であったけれども、弱かったり病気であったり未熟児であったりした子供には生存権はない、良いものだけを備えた子供だけが育てられ、障害を持った子供は育てられるべきではない、そういった法律を定めるべきだと主張していた。そういうギリシャ、ローマ、ユダヤ、あるいはアフリカ、それが実はキリストが登場してくる以前の一般の時代風潮だったというので、そういう中でキリストはこの憐れみを語った。では聖書ではどういうふうにこの憐れみということを言っているのかと言いますと、実は聖書においてはこの憐れみという言葉は人間に対して使われているんではなくて神ご自身に対して使われている。主は恵み、主は憐れみ深く恵みに富み忍耐強くその慈しみは大きい、そんなふうに使われている。主は恵み深く憐れみ深く忍耐強くその慈しみは大きい。 実は神ご自身に対してですね、その言葉が使われておりです。人間に対して憐れみ深い神、慈しみ深い神、まさにそのように憐れみという言葉は神の本性を表す言葉として聖書では使われている。人間の技というんじゃなくて、人間に対して使われるんじゃなくて、神の技、神の本性に対してこの憐れみという言葉が使われている。例えばアダムとイブが神の約束をですね、アダムとイブが破りまして、エデンの園をこの追われるということが書いてある、創世記の初めの。ところがその時に主なる神は彼らに、アダムと女に川のこの衣を、川の衣を持って着せられたと書いてある。裸で追い出したんじゃないんですね。神様は川の衣を作ってですね、彼らに着せたと書いてある。ここにも実は神の憐れみがあったと思われます。アブラハムに対してはどうだっただろうか。創世記ではこんなふうに言葉が書いてあります。主は私の主人アブラハムに慈しみと誠を惜しまれなかった。あるいはさらにアブラハムの甥ロトであるに対してはどうだった。ロトはこのアブラハムとロトが別れてそれぞれに住むことになった時に、ロトはこのヨルダン川の流域の、低地の町、低い方の町、つまりその繁栄していた町を選ぶわけですね。ソドムとかゴモラという町、大変これが繁栄していた。しかし後にはその乱れのゆえにその町が滅ぼされることになったわけですけれども、ロトはこのその神の慈しみによってその滅びから逃れることができたと書いています。ヤコブはどうだったか。ヤコブは父イサクを欺き、エソーから長子の特権を奪って逃亡した。しかしこのヤコブ、自分の生涯が神の慈しみによって守られていることを知っていくのだ。自分は逃げていった時に杖一本しか持っていなかった彼が多くの財産を与えられて故郷に帰るという、そして最後のところで僕の私を渡んなきゃならない時がありました、ね、その時神と出会うという経験をする。そしてあの時ですね、本当にヤコブは欺きやずる賢いあのヤコブがですね、神が支配するイスラエルという名前にこう変えられていくわけです。神が支配するものとなった。そして神と顔と顔とを合わせてなお生かされていく、そこに神の憐れみがあった。ここにも実は罪深いヤコブを許して神に仕えるものとならせたも、そういう神の憐れみがあった。あの兄弟から憎まれてエジプトに売られていったあのヨセフはどうだったでしょうか。なぜ兄弟に憎まれたのか。親がそのヤコブ、このヨセフだけを可愛がってたからですよね。しかしこのヨセフ、少年ヨセフはどうなったか。あの異国の地エジプトにおいてですね、苦しみの炉に練られながらついにエジプトの国で宰相とされ、総理大臣となってですね、そしてついに逆にイスラエルの民をその飢饉から救い出すことに使えることになっていった。あるいはさらにはエジプトで民が苦しめられていた時に主はこう言われた。私はエジプトにいる私の民の苦しみをつぶさに見、追いつかう者のゆえに叫ぶ彼らの 叫びを聞き、その痛みを知った。それゆえ私は下って行き、エジプト人の手から彼らを救い出し、この国から素晴らしい土地、乳と蜜の流れる地、そこへ導き上る。そしてモーセを使わしていく。モーセの前に現れた神はですね、こう言われた。憐れみ深く恵みに富む神、忍耐深く忍耐強く慈しみと誠に満ち、幾千代にも及ぶ慈しみを守り、慈しみを施し、罪と背きと過ちを許す。しかし罰すべきものを罰せずには置かず、その罪を子孫三四代までも問うもの。そう神はご自分を言われた。さらに歴史が進んで、例えばダビデやソロモンの時代になっても同じであった。主はいつの時代においても恵み深く憐れみに満ちた神であった。先ほど読んだホセア書、ホセアの時代ですね、この北イスラエルがですね、このアスリアによって滅ぼされるという、そういうことになっていくわけですが、しかしこのホセア書には預言者個人の体験が基礎になって、イスラエルの不真実に対する裁き、それはイスラエルの滅亡を意味していますけれども、そのような罪と裁きの中にあっても、神は絶えずイスラエルが神の民であるということを宣言された。この罪深いイスラエルをですね、なお私の民と呼んでいる。それがですね、そこに神の憐れみが示されている。これが先ほど読んだホセア書、なんて書いてあったか。ああエフライムよ、これはイスラエルのことでありますが、お前を見捨てることができようか、イスラエルをお前を引き渡すことができようか、アドマのようにお前を見捨て、テボイムのようにすることができようか。確かに神はイスラエルをですね、捕囚に引き渡したんです。しかしそれは一時的なことであり、もう一度イスラエルを回復する時が来る。まあ、このように見てまいりますとですね、今挙げた人々、アダムから始まってね、全ての人々が実はですね、誰一人として完全なものはいなかったということですよ。みんなどこかに罪を持ち、汚れを持ち、神に背き、罪と汚れと背き、悪に満ちていたもの、ここに挙げた全ての人間がそうだったっていうんですよ。しかし神は神によってそれぞれが憐れみを受けるものとなっていった。まさに事実はまさに神の憐れみの歴史が聖書の中には書いてある。罪の歴史であったんですけれども、同時にその罪をですね、神は憐れみを持って受け止めて、それを許して、そして結局最後のところで捨てないでですね、それを持ちこたえさせてですね、そして神、このイスラエルを愛して我が民というふうに言っておられる。まさにここには旧約聖書においてもね、神は憐れみの神であったということが示されているのであります。新約聖書においてもイエス・キリストご自身が憐れみの主として聖書では描かれております。例えばこのマタイ福音書のもう少し後の9章とのこういうところを読んでみますと、こう書いています。イエスは町や村を残らず回って街道で教え、御国の福音を述べ伝え、ありとあらゆる病気や患いを癒された。また群衆が飼い主のいない羊のように弱り果てて、打ちひしがれているのを見て、深く憐れまれたと書いています。主ご自身がこれらの人々を見て、深く憐れまれた。 イエス・キリストは旧約聖書において示されている神の憐れみの歴史を思い、この新約においてイエス・キリストご自身がその憐れみを具体的に示してくださった。ヘブライ書にはイエスは神の御前において憐れみ深い忠実な大祭司となって民の罪をあがなうためにすべての点で兄弟たちと同じようにならねばならなかったのですと書いています。憐れみ深い忠実な大祭司、民の罪をあがなうために罪人と同じようにならねばならなかった。このように聖書によれば憐れみは人間の中にあるんじゃないんですよ、神の中にあるっていうんです。礼拝に招かれる者の幸いはこの神の憐れみ、神の許し、反抗する者をなお見捨てず愛の絆で彼らを導くと書いてます。ホセア書書いてました。ここに神の愛、神の憐れみがあふれています。礼拝はそのようにして私たちが神のもとに引き寄せられて、神の身元に引き寄せられていく、愛の絆で引き寄せられていく、そういう経験が礼拝であります。この神の憐れみを知った私たちに対して憐れみ深いものが幸いだとキリストは言われるんです。この神の憐れみを知っている者は、知っているあなた方、憐れみ深いものは幸いだ、あなた方は憐れみを受けることになるからだと言っている。キリストはこのマタイ伝のもう少し後の方の18章というところでこういう例えを語られました。誰でも知っているあの例えです。それはどういう例えであったか、あるかと言いますと、それは1万タラントンの借金をしている家来が王様の前に連れてこられたというあの例えをこの少し後の18章で語っていきます。その家来はその借金をしてたわけですけれども、その借金を返そうと思って、私はもう家も売り払い、妻も子も財産もすべて売り払ってそれを返しますということを言うんですけれども、この王様はですね、憐れに思って彼を許してやった。憐れに思ってとどういうことかっていうと、その一番タラントンということで表そうとしているその金額の大きさっていうんですかね、とても返せるものの金額じゃないっていうんですよ。この家来は返せると思って家とか財産を売ればいいと言ったんですけど、王様は憐れみに思った、とてもそんなもので返せるものではないんだ。旧約聖書によればこの1万タラントンというその金額は一つの民族あるいは王様の身代金に相当するような金額であった。まあ今日の言葉で言えば、まあ、国家予算に相当する金額だった。まあ、日本のこの金額、日本のあの国家予算というんですかね、これ103兆円ぐらいあるそうですけど、まあ実際にはその43兆円ぐらいが入ってきて、まあ60兆円ぐらいはこの国債で賄っているという現状だそうですけど、まあ100兆円ぐらいこう日本の財力はあるそうですよ。でも1兆円というお金はどういうようなお金なのかということをもっと分かりやすく我々のレベルで考えてみますとですね、1兆円というお金はですね、毎日100万円使っても、まあ、1年で4億円しか使えない、まあ、365日1日100万、1年で4億、100年で400億、1000年で4000億、2000年で8000億、まあ、2500年で1兆円だって。 ですから2500年1日100万使ってもですねかかる、それが1兆円ぐらいだ、それの100倍ぐらいの国家予算が日本にはあるわけですよ。それを返せって言われたってです、返せるわけがないんですよ、返せるわけがない、それが1万タラントンというそういう負債を意味する言葉だっていうわけですよ。主イエスキリストご自身が十字架の上で我々の罪をあがなってくださった負債を肩代わりした金額したものを、そういう金額で表すと、まあ、1万タラントンというようなことになって、それをもう少し現代的に言うと我々の今言ったようなことになってくる。まさに王様は憐れみを示してこれを許してやった。王様は神様のことですよね。我々は神の前に何か誇るものがあるのか。我々は死ぬべき罪人なり、しかしその私たちが許され、その許されたというのが洗礼の恵みですよ。キリストが最後の晩餐の席上で弟子たちの足を洗った、その時ペテロは何と言ったか、主よ私の足を洗わないでくださいって言ったんです。最初それはペテロが、ペテロに罪の意識がなかったということですよね。しかし私が洗わなければあなた方は私と何の関わりもなくなってくる、キリストは言われた。キリストが洗わなければ、神によって許されなければ我々は神と何の関わりもなくなってくる、滅ぼされにしか過ぎない、死ぬべき罪人なり、主が私たちの足を洗ってくださった、神が私たちの借金を許してくださった、肩代わりしてくださった、これが許しということです。これが私たちの現実です。許された者の姿です。我々は今日教会の前で神様に拒否された人はいないと思うのです。神様が立って今日教会に礼拝に入ってダメって言われた人は誰もいないと思う。神様に拒否された人はいない、許されて我々はここにいるということです。神様はこう言った。ところがこの家来が帰り道、一日分のお金を貸している仲間に出会った。その時彼はその仲間を許さなかったという話が続いています。王様はこれを聞いてこう言った。私がお前を憐れんでやったように、お前も仲間を憐れんでやるべきではなかったか。一人一人が心から兄弟を許さないなら、私の天の父もあなた方に同じようになさるであろう。この三条の説教をルカ福音書も書いておりますけれども、ルカ福音書にはこんなふうに書いております。あなた方の父が憐れみ深いように、あなた方も憐れみ深いものとなりなさい。人を裁くな、そうすればあなた方も裁かれることがない。人を罪人だと決めるな、そうすればあなた方も罪人だと決められることがない。許しなさい、そうすればあなた方も許されると、そうルカ福音書には書いてあります。キリストは今日私たちにこう語っている。憐れみ深い人々は幸いである。あなた方は神から憐れみを受けるものとなるからだと言っておられる。私たちはすでに神から巨大な憐れみを受けているものだ。私たちはこのキリストの御前に立って、このキリストの言葉に従って歩みを続けたいと思うのです。一週間この世の生活をしますといろいろなエネルギーを 消耗してしまいます。これから歌う賛美歌332番、主は命を与えたまえり、主は血潮を流しませり、その死により我は生きる。憐れみの心は憐れみの主からこの礼拝においていただく以外に道はないのです。憐れみの心はどこから来るのか、この神から来る、このキリストから来るいただく以外に私たちの心に憐れみの心はないのであります。しかし私たちはなお主に何を成して主に報いし、キリストはここで憐れみ深い行動をせよと命じられたのではなく、憐れみ深いもの、情け深いもの、慈悲深いものは幸いだと言われたのです。あれをせよこれをせよとキリストは言われたんじゃないんですね。ただ憐れみ深いものであれと言われた。神の憐れみをいただいたことを心から我々は感謝して、この主の御言葉の真実を信じて、今週もまたそれぞれ与えられているそれぞれのところで与えられている責任を果たしていきたいと思うのであります。ここに私たちの幸いがある。善を耕す人は慈しみと誠を得る。この技は決して神の前からですね、失われることはない。このことを我々は本当に今週も信じて歩んでいきたいと思うのであります。お祈りいたします。父なる神様、つまずき多い罪と汚れに満ちた私たちを贖い出し救い出し許してくださった父なる神、どうかあなたの大きな恵みに私たちも応えて、主をあなたの御言葉に従うものとなっていくことができますように、今週一週間の一人一人のこの人生における戦いをどうか導いてください。誘惑の心、さまざまなものにとらわれていく人間の心を打ち砕いて、主を御言葉に私どもをしっかりとつなぎ止め、御言葉を信じて今週もまた歩むことができますよう、一人一人の一週間の旅路を守ってください。この祈り、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。